昨年のことですが、デビッド S. バクスター長老と私は車でステーク大会に行く途中、あるレストランに立ち寄りました。食事をして車へ戻ろうとしたとき、一人の女性に呼び止められました。私たちはその姿に驚きました。彼女の身だしなみが、というよりは身だしなみのなさが、なんというか極端だったからです。彼女は私たちに教会の長老たちかと尋ねました。そうだと答えると、彼女は自分の罪に満ちた悲劇的な人生について細かく語り出しました。28歳という若さで彼女は惨めな状態に陥っていました。希望もなく、生きる価値を見出せずにいました。話している間に彼女の魂の優しさが現れてきました。彼女は涙ながらに、自分に絶望の穴から抜け出す望みがあるかと尋ねました。私たちは答えました。もちろんです。希望は悔い改めと結びついています。変わることができますよ。あなたもキリストのもとに来て、キリストによって完全になれるのです。私たちは彼女に引き伸ばさないように強く勧めました。彼女は謙遜にむせび泣き、心から感謝してくれました。旅を続けながら、バクスター長老と私はその出来事について考えました。そしてアロンがある打ちひしがれた人に与えた次の勧告を思い出しました。あなたの罪をすべて悔い改め、神の御前にひれ伏して神の御名を呼ぶならば、その時あなたは今願っているものを得るでしょう。この総大会の最後の部会で、私も悔い改めについて話します。主はそのしもべたちに、すべての人に悔い改めを叫ぶよう命じておられるからです。主はその子らに喜びをもたらすために福音を回復されましたが、悔い改めはその福音に不可欠な要素です。悔い改めの教義は福音そのものと同じぐらい古くからあります。聖書では創世記から黙示録に至るまで悔い改めが教えられています。イエス・キリストはこの世で教えておられた時、次のように警告されました。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。モルモン書には悔い改めについてさらに頻繁に述べられています。古代アメリカの民に向かって主は次の戒めをお与えになりました。もう一度あなた方に言う、あなた方は悔い改め、私の名によってバプテスマを受け、幼子のようにならなければならない。そうしなければあなた方は決して神の王国を受け継ぐことができない。福音の回復に伴い、主は再びこの教義を強調されました。教義と誓約では138の章のうち47の章で悔い改めという言葉とその派生語が出てきます。悔い改めるとはどういう意味でしょうか。まず辞書の定義を見てみると、罪に背を向け後悔と悲しみを感じることとあります。罪を悔い改めるのは容易ではありません。それでも得られる結果にはそれだけの価値があります。悔い改めは一つずつ段階を踏む必要があります。謙遜な祈りはその歩みを早めてくれます。許しを得るにはまず罪を認め、それを悲しみ告白することが必要です。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち、見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。告白は罪を犯した相手に向かって行います。心から行わなければならず、罪が明らかになってから認めるべきではありません。複数の人に対して罪を犯した場合は、すべての当事者に告白すべきです。教会員としての資格や特権に影響を及ぼす可能性のある罪については、主がイスラエルの一般判事として召されたビショップに、速やかに告白しなければなりません。次の段階は、償いです。つまり、可能であれば、 与えた損害を償います。その次に過ちを繰り返さない、すなわち十分に固い決意を持って悔い改める決意をします。イエス・キリストによる贖いのおかげで悔い改めてもう罪を犯さない人には完全な許しが与えられます。イザヤは悔い改めた人々に対して次のように言っています。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ、紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。教義と誓約の第19章を読めば主が悔い改めを強調しておられることは明らかです。私は悔い改めるようにあなたに命じる。私の口の鞭によって、私の憤りによって、また私の怒りによって打たれて辛い苦しみを被ることのないように悔い改めなさい。これらの苦しみがいかに辛いかあなたは知らない、いかに激しいかあなたは知らない、誠にいかに耐え難いかあなたは知らない。見よ、神である私はすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。しかしもしも悔い改めなければ、彼らは私が苦しんだように必ず苦しむであろう。主は悔い改めを強く求めておられますが、ほとんどの人はそのような切実な必要性を感じていません。自分は良い人であろうと努力していると思っているのです。彼らに悪意はありません。しかし主ははっきりと、すべての人が悔い改める必要があり、してはならないことを行った罪だけでなく、すべきことを怠っている罪も悔い改めるように言っておられます。両親に与えられた次の勧告がその例です。シオンにおいて子供を持つ両親がいて、悔い改め、生ける神の子キリストを信じる信仰、およびバプテスマと安守による聖霊の賜物の教義を理解するように彼らを教えなければ、罪はその両親の頭にある。悔い改めの教義には、辞書の定義よりもはるかに広い意味があります。イエスが悔い改めよと言われたとき、弟子たちはその戒めをギリシャ語のメタノエオという動詞を使って記録しました。これは非常に重要な意味を持つ言葉です。メタという接頭辞は変わるという意味です。接尾辞は4つの重要なギリシャ語の言葉と関係があります。思いという意味のヌース、知識という意味のグノース、霊という意味のプネウマ、そして息という意味のプノエです。ですから悔い改めよと言われたとき、主は私たちの思いと知識と霊と息さえも変えるよう求めておられたのです。ある預言者は、息を変えるというのは一息一息を与えてくださっている主を認め、感謝しながら呼吸することだと説明しました。ベニヤミン王はこう言っています。あなた方があなた方を作り、あなた方に息を与えて日々守り、いかなる瞬間にも支えてくださっているお方に、たとえ全身全霊を尽くして仕えたとしても、それでもなお、あなた方はふつつかなしもべである。そうです。主は悔い改めて、生き方を変え、主のもとに来て、主のようになるよう命じておられるのです。これには完全な変化が必要です。アルマは息子にこう教えています。忘れずに若いうちに知恵を得なさい。神の戒めを守ることを若いうちに習慣としなさい。あなたの思いを常に主に向けるようにしなさい。誠にあなたの心の愛情を常しえに主に向けるようにしなさい。十分に悔い改めるとは、主イエス・キリストと主の神聖な業に完全に改心することです。次の質問をしたアルマは、まさにこの概念を教えていたのです。教会の腹からよ、私はあなた方に尋ねる。あなた方は霊的に神から生まれているか、あなた方の顔に神の面影を受けているか、あなた方は心の中にこの大きな変化を経験したか。このような変化は、再び生まれて改心し、神の王国へ至る旅路に思いを集中した時に生じるのです。 悔い改めの実は甘いものです。悔い改めて改心した人は、回復された福音の真理が自分の思いと行いを支配し、新たな習慣や人格を形成してくれるのを経験します。忍耐強くなり、神の御心に沿わないものを拒めるようになります。さらに抑えられなかった欲求やポルノグラフィーや有害な薬物への依存、激しい感情、肉の欲望、そして高慢な思いが消えていき、主に完全に改心して主に仕え、その模範に従おうという決意を持つようになります。思いは徳で飾られ、自信が増します。十分の一は義務や犠牲ではなく喜びであり、守りをもたらす祝福であると考えるようになります。真理がさらに好きになり、称賛に値することを行いたいと思うようになります。悔い改めは霊的な成長を促す主の方法です。ベニヤミン王はこう説明しています。生まれながらの人は神の敵であり、アダムの堕落以来そうであって、今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により、生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主がその人に負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従わない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。兄弟姉妹の皆さん、これが改心です。悔い改めこそ改心なのです。悔い改めた人は改心した人であり、改心した人は悔い改めた人なのです。生きている人は皆悔い改めることができます。では死者たちはどうでしょうか。彼らにも悔い改めの機会があります。聖文はこう宣言しています。この神権時代の忠実な長老たちは、死すべき世を去っても彼らの働きを続け、死者の霊たちの大いなる世界において、罪の束縛のもとにいる者たちの間で悔い改めの福音を述べ伝える。悔い改める死者は神の宮の儀式に従うことによって贖われるであろう。彼らは自分の背きの代価を払い、洗われて清くなった後、その行いに応じて報いを受けるであろう。預言者ジョセフ・スミスはさらに次のことを明らかにしています。先祖と子孫の間にある事項について固いつながりがなければ、地は呪いを持って打たれます。死者なしには私たちは完全なものとされることはなく、また私たちなしには彼らが完全なものとされることはないのです。この神権時代の到来にあたって、神権時代と鍵と力と栄光のすべてのことごとくの完全な和合と結合が起こることが必要だからです。光となるようにイエスは望んでおられるでしょうか。そうです。主は皆さん全員にそう望んでおられます。また家族をつなぐ日の境の鎖を作る鍛冶屋になるようにも望んでおられます。地球が作られ、神殿が建てられたのは家族が永遠に結ばれるためです。私たちの多くは悔い改めて、もっと先祖のために神殿や家族歴史の技に取り組むことができます。このように先祖が悔い改められるように、まず私たちが悔い改める必要があるのです。すべての先祖のために、私は罪に苦しむあの28歳の女性とすべての人に宣言します。悔い改めの心地よい祝福を受けることは可能です。その祝福は主とその聖なる業に完全に改心することによってもたらされるのです。神は生きておられます。イエスはキリストです。この教会は主の教会です。現在の主の預言者はゴードン・B・ヒンクレー大官長です。イエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。